ラジオクライに、
はい、こんにちは。ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
丹下幸喜です。
はい、ということで春真っ盛りの、
はい、
はい、
予定
皆さん春といえば、まあ、さ今ちょっとこの収録の今夜は寒いね、まだまだ、
うん、まだまだね、
うん、なんかね、やっぱりちょっと天候がおかしい気がする ね、
ね、うん、暖かくなったりえらい寒くなったりですけれど、うん、どうでしたか、丹下さんのところはね。
そうですね、うん、今年その卒業式、うんうん、中3の息子が卒業式迎えて、
う
ん、
で
ありがとう、あの、うん、そうそう、あのなんかね、その明星学園っていうところなんだけど、うん、そのやっぱり素晴らしい卒業式だったのね。最初その、うん、まあ運営委員会っていうのを全部が、うん、学生がやってんの、
うんうん、
要は卒業式
の運営委員会があって、うん、それをみんな在校生がやってて、
うん、
でそれがもう伝統になってて、
うんうん、
でそのなんていうの、その卒業する人たちが一番壇上にいて、
うん、
でその保護者も先生たちもみんなそっちに向かって話すっていう感じなの。だから校長先生が出て行って、そのみんなその卒業生の人たちからのその話があった後に校長先生が出て行って、その卒業生の人たちに向かって話す、
うん、
だからもう通常のやっぱ卒業式とか入学式はそのどうしても校長は誰に向かって話してんのって言ったら、
うん、
やっぱ保護者やね、うん、保護者とか地域の偉いさんに向かって話してる、
うん、
けどその本当に生徒たちに向かって話してるかというとそうじゃない感じがするわけよ、
うんうん、
でそこをなんか構造をちょっと変えたっていうかね、うんうん、それがまず素晴らしいところなのね、
うんうん、
でなおかつその生徒たちが自主的にその会を取り仕切っていて、
うんうん、
だから拙いのよ、
はいはいはい、
うん、で拙くてもいいということで、
うんうん、
みんなが許し合って、
うん、
できてるのね、
うん、
でこれ僕卒業式ってその PTA やってた時に校長先生とすごい揉めたけど、うん、やっぱ荘厳なものなのでって言われたのよ、
どんな
ものなので、
何すんの、
その厳粛な雰囲気を壊さないでほしいって言われて、
うんうんうん、
何をしようとしたんですか。
いや僕はただ単に本当に違うのよ子供たちにその目を見て直接話したいって言ったの、
うん、
壇上からだけど子供たちに向かって直接話す、
うん、
でもそれってさ、そのいわゆる即興みたいな感じでその場で子供たちに話したいって言ったのね、
うん、
そしたらその要は先が見えないじゃん、うん、何言うか分からへんじゃん、僕みたいな人怖いじゃん
それに対して荘厳なものなのでって言われたの。
そう
厳粛っていう言葉の使い方がちょっとね、荘厳と厳粛と全然ちゃうと思うんだけど、
ちゃうかごめん、うん、僕間違って
で原稿を読めってこと
ね。そう原稿を書いて提出しろって言われた。
あ、まずチェックさせろ。
そうチェックさせろで、だから僕はそれは内心の自由があるから、
ね、
見せませんって言って、それで大揉めに揉めて3ヶ月4ヶ月揉めた
うわ
ーねえねえ、うん、
だからそんなんじゃね、何一つやっぱりちゃんと心から言えないっていうか、もちろん素晴らしい長台詞をちゃんと書いたもので感動させる人はいっぱいいると思うし、それはそれでいいと思う。でも失敗しようが何しようが、でもその場でちゃんと気持ちを伝えるっていうことをやってみようとしてるわけやから、いいじゃんって思うわけよ。
ほんまそうですよね。
それがなんか許されないっていうのはもう本当に歪んでるなと思って。
原稿読まれるほどつまんないもの
はないもんな。あれなんでやんのな、あの議会でもやっぱこう読み上げる人と、
うん、
まあ、読み上げずにこう即興で喋るのと、伝わり方がやっぱ違う。
それはもう先々週言ってたアウラじゃないですか。
そう
アウラね、うんうん、で私なんかはでもその5分 足らずなんやけど、やっぱりあの本会議場でね、うんうん、あの発言権が5分足らずをなかなかうまくこなせへんっていうか、
うん、
あの間違いなく喋る分にはまだいいんやけど、
うんうんうん、
あの会議場のあの雰囲気な、それこそちょっと
厳粛なやつでしょ、
うんうん、本日のあの雰囲気の中でちょっといっぱい議員さんいるとこで喋るっていうのはまだまだ飲まれるというか、う
ん、いやまだまだ修行が足りんね。
はい、あのしどろもどろとはこのことでね、でつまりはすごくこうか、もう全然かっこよくもないしかっこ悪い感じやけど、まあ、それでもやるしかないの で、 あのでなるべく読みたくないわけ、
うん、
だからこうか一応原稿に言うべきことは言うやん、書くやん、書くけどそれを読んでなんかもうそれはこうなるべく見ずに自分の言葉でって思うと、それがまたね、うまくまだまだいかへんね。
いや分かるよ、
うん、
分かるし、やっぱり僕もね、なんかあの本当に、まあ、このラジオとかもそうだけど、やっぱ聞き返すともうがっかりするわけ。本当にひどいなこれってやっぱ思う、分かる分かる、自分の
私も
は自分の話がね、
ラジオを聞いて、うん、がっかりする、
あの、うん、全然ちゃんと喋れてへんなと思うよね。
そう思う、
私結構うまく喋れてるなって思うけど。
それは純ちゃん自己肯定感高いわ。
私かなり高い方だと思うんだけれど、うん、
あの私とかあの船なその委員会とか見れるやん、 YouTube で自分が喋ってる、うん、ほんまにあのが多いね。
僕はね、うん、
ジン君は、ジン君はってしょっちゅう言って、この前、アルファステーションの、
うんうん、
あのアリコさんっていうピアニストの方の番組にジン君がゲストで出て、
うんうん、
で、あの雅子日記ってね、井上雅子日記の本のことを喋ったんだけれど、うんうん、それをせっちゃんと2人でラジオ聞いとったら、うん、せっちゃんがなかなかうまく喋ってるやんかってってあんま言うてへんかったなって、すごい高評価だった。
頑張って意識したんかな、ジンク
分からへん、どうやろうね、うん、
だから私もね、うん、あのがな、陽気あの言うてるから、うん、意識してあのって言うたらダメって、
うん、分かる分かる。でもそうやね、そういうのあるよね、自分で。
そうそうそうそう、うん、まあ難しいよね、人前で伝える思いを、
うん、でもその言いたいことがあって、うんうん、言うっていう方がやっぱりいいと思うよ、
うんうん、
言わなあかんことを言うじゃなくてさ、
うんうん、
やっぱり気持ちがそこにあってちゃんと言葉に乗るかどうかってやっぱそこが大事やん、
う
ん、
そう
や
な。
だってあの形式ばったさ、うん、あの文言あるでしょ、
うん、
私も保育園のなんか保護者会代表みたいなした時、うんうん、卒園の挨拶でさ、
うんうん、
もう歴代の挨拶文がファイリングされてて、うん、まずここを読んで、
うん、
ここだけあの何年度の皆さんとかに書いてもらったら、うん、あとはこれ読んでもうたらいいからっていうのがあるのよ、
へ
ー、こう代々ね、
うんうん、
でもそういうのとかさ、もうほんまになんかもうヘドが出るっていうか、
う
ん、読めへん、
そうだよ、
もう気持ち、読んでる自分が気持ち悪いっていうか、う
ん、いやほんまあれだから読んでるのってなかなかこう頭に入ってきいひんだり、
うん、
伝わってきいひんだり不思議やね、
うん、
あの見ずに喋ってる人の方が内容はともかく入ってくるっていう、
うん、
あれは何なんやろうっていつもね、
うん、
思うけど、
あとはさ、やっぱりさっき言ったみたいにね、誰に向かって喋ってんのっていうのがあるじゃん、
うん、
やっぱその校長先生がさ、
うん、
その地域の偉い人に向かってとか、
うん、
まあ保護者に向かって、
うん、
あたかも子供になんかおめでとうと言っているふりをしながら、
うん、
こう向いてる方向は大人っていうようなね、
うん、
ことが起きちゃうと思うのね、
うん、
やっぱ嘘がつけちゃうっていうか、変な話、
うんうん
で、だからね、その基本的にさ、このその明星のね、
うん、
卒業式とか一人一人に卒業証書授与すんの
よ、うん、
だから名前一人一人呼んで、でも一人一人やらへんでしょ普通、
うんそうね、
だってそれはさ時間かかるから、
ねうんうんうん、
で時間かかるから短縮しろって誰が言うのって言ったら、やっぱりその 親だったり大人なんだよね、
うんう
ん、で大人の方を見てるとそうなっちゃう、
うん、
でも子供たちはさそんなのやっぱね一人一人の方がいいに決まってるしさ、うんうん、でうちの学校だとさ例えばその種くまくんとかって名前呼ばれたら、
うんうん、
あのはいって言って行くだけじゃなくてその授与するまでに周り中がみんなうわーって声援を送るわけ、う
ん、なんか動画ね見せてもらってすごく
いいすごいでしょあれ、
うんうんうん、
みんなそのわーくまーとか言ってみんなが声援を送って、うんうん、それで受け取りに行く、で受け取った後もなんか先生たちとこうハグしたりとかしてっていうようなのがあってさ、うんうん、
ねえ、うん、いい式ね
すごくすごく良かったで全員がそうなの全員がそういう感じだから、う
んで今だからこれはあの4月はもう新学期が始まった春頃
そうやね
年でそのまま、ね、あの高校も割とみんな
そう同じ半分が同じで、
うんうん、
半分外から入ってくるよね
あそうなんね、
うん
うん、そのあの明星学園っていうのは高校までなの
高校までが、
うん、
そうそうそうそう
あそうなんやね、うんうん、なんかあのいろんなまああの学校があってなんていうのかな、うん、今日関西あんまそういうのない気がするよね東京た、ね、聞くよね、
うん、
なんかあのユニークというか、
うん、
まあ地盛とか和光とか明星とか ね聞くけど、うん、それの誰が設立しはったの明星
なんか多分結構やっぱりその昔その、うん、要はやっぱなんていうのかなその全体主義的なことの名残だったり、
うん、
その体育館にみんなが集められてこう体育座りするみたいなこととかさ、
うん、
そういうことに対してやっぱり疑問に思ってた先生たちとかが自分たちは違う教育をしたいんだっていうことで、うん、その作らはったみたいよ
へえ、うん、そうね戦後できたのかな
そうだから、う
ん、ね
関西にあってもいいのに、ね、
関西あんま聞かへんくないですか、うん、なんかね知らんだけかもしれんけど、うん、まあ最近でもねいろいろ京都にも、まあ、あの不登校の対応してるね総和高校とかね、うん、あのいろいろいくつかできてて、うん、まあ、学校に行ってもいいし行かんでもいいしみたいな、うん、まあそういうちょっとフレキシブルな京都市立の高校が、うん、できてきてる、当事者その自分の子がその年代でないとあんま知らんやけどね、うんうん、できてきてるね
うん、
かまたその見学にもね行ってみたいなって思ったりしてんやけどまあ公立でそういうのが選択肢が増えるとねいいなとは思うけれど
まあだから根本的なねところの考え方の部分がこう違っていると、
うん、
そのいいなっていう気がするけど、
うん、
おそらくわからないけどその今不登校だったら不登校のことをちゃんとやりましょうとかさ、
うん、
そうやって細分化していってるような気がするね、うん、
あ
だからここはみんなで取り組める、
うん、
からここはなんとかしましょうみたいな、うんでもその大元の考え方みたいなところはなんかちょっとこう議論になりすぎるから触れんとおこうみたいなことがちょっと大きい気がするな、
うんうんうん、なんかこの前さ塾の先生とさ、
うん、
ちょっと喋ってたら、
うん、
うちの子供が行ってる塾はそのいわゆる進学塾ではないね、うんうん、すごいなんていうか学生の兄弟の学生さんが教えてるとかそういうのもないし、
うん、
割とあの平均年齢高い先生3人が教えてるんだけれど、
うん
うん、その英語の授業、
うん、
その日本人はさあ義務教育で英語をやったって全然喋れないじゃんってなって、
うんうん、
で今スピーキングとかリスニングとか小学校から入ってきてるでしょ、
うんうん、
でもすごいその英語の先生と喋ってたんやけど、
うん、
結局そういう風にするけれども形式あの見た目はねでも何も根本が変わっていないから結局現場が大変子供たちが大変、
うんうんうん、
でやらなあかんことはどんどん増えるわけそれで、
うん、
だけれどじゃあ じゃあそのいくら文法必要ないって言ったって、うん、基礎は一応言葉な言語なんだから、うんうん、基礎を学ばない限り、うんうん、それを応用して話すなんてできないはずなのに、うん、そこはもうすっ飛ばして、
うんうんう
ん、なんかもっとネイティブの先生と触れ合わなきゃとかさ、そういう自由に文章を書きなさいとか、
うんうん、
その自由に書く根本がないんですけどっていう、うんうん、だからすごくなんか、
うん、
あの上の人が考えることが、
うんうん、
それは専門家が関わっているにせよだよ、
うんうん、
全く現場とはかけ離れている。
なんか私らの英語今思い出したけど、あれちょっと私が一番年上やけどさ、うん、中学1年で最初に英語習った時にな、うん、その先生が言ってたことで唯一覚えているのは、うん、あのアポストロフィー S って習わへん、うん、
習った
アポストロフィー S ってなんだっけ、
10S、
うん、なんでそれ今ないの。
いやそんなさ今から思ったらそんなアポストロフィーとか言わんでもいいのに、そのそれしか覚えてないもんな。そんなことどうでもいいってことを一生懸命教えてくれたはったなと思って。
どうでもいいって言ってたの。
どうでもいいわけじゃないよ。
アポストロフィー S っていう、
でもなんかその響きが残ってるだけやろ。あっちゃんに
イントネーション、
そういうのあるな。私も世界史の先生が言ってたの、なんかこう耳に残ってる言葉ってあるよね。
あるよね、うん、もうこういうのって一生忘れ、あの家庭科思い出す。いろいろあったな。家庭の先生がね、
うん、
あの場合こういう場合、うん、ああいう場合の場合が、うん、言えなくて場合ご
めんごめん言うてん。ちょっとちゃんと言うて。
ああいう場合こういう場合っていう、その場合が言えへんくて、
なんていうの、
場合
場合ね、
バヤイって言ったはで、ずっと。ほんで卒業式の時の、うん、あのうちのクラスの小学校の時、うちのクラスの黒板にはでっかい字でバヤイって書いて、だから
あるあるある、
そういう何、私だけじゃなくてみんなすごくそれが
いいキーワードね。
そうそう、思い出し笑いしちゃった。
うちの小学校の先生は口癖が何ですか何ですかやったの、
うんうん、
で当時何ですかマンがむっちゃ流行ってたの。
あ、
わかる、俺たちひょうきん族の何ですかマン、
うん、知らん。
サンマーさんが
クエスチョンが書いてある。
え、むっちゃ耳がでかいやつちゃうの。何ですかマン、
あ、ブラックデビル、
ブラックデビル、何ですかマンは誰、
知らん
知らん。
いや、何ですかマンいたよ、何ですかっていう。
そうあれサンマさんじゃなかったっけ。
サンマさん
知らん。
でね、最後もちょっととにかく流行ってたんや。だ、うんうん、からその何ですかって先生が言うたびにドッカーンって笑うわけみんな。でも先生はなんで笑ってるかわからんから、またこう畳みかけるように何ですかって言うわけと永遠のループで
面白いな。
それが超面白かった。
いやいや、やっぱりだからその大人の言うことって意外と子供ってさ、
うん、
あの印象に残るんだね。そんなことない、なんか音なんか変なイントネーションやなとか、おかしなこと言うなっていうのは
あるあるある
ないですか。自分らも言われてるかもやけどな。
じゃあな、
うん、知らん間に
言われてるやろな、
う
ん、ねえ、まあ、あの学校だから、まあ学校いろいろね、まあ、選択肢が増えればいいなっていうの言うのと、もう一個はなんかこうなんていうのかな、まあ、現場の先生は多分すごく、うん、あの一生懸命いろいろしたはる、もうほんまに今忙しいみたいで、うん、とにかく京都市なんか100人規模で足りないわけ、
うん、
先生がね、
うん、
だからもうとにかくあの大学3回生から確保するとか言ってさ、あの言ってるんやけど、やっぱりそのやっぱり続かへんっていうのはなんでなんかとか、
そのなりたい職業じゃもうなくなっちゃってるもんね。
なんか
やっぱりその大変だっていうこと、もう一つはやっぱ責任が重い。
うん、
でもちろん責任はあるんだよ。責任はあるんだけど、それがその重さが 外から見て想像する重さがさ、とっても重い感じがするわけ。
うん、
だからなんていうのかな、ちょっと勘違いも入っちゃってると思うんだよね。
うん、
うん、で現場は現場でそのやっぱりそのプロテクトっていうか自分たちを守らなきゃいけないとか、その例えばモンスターペアレンツとか、そういうそのまあちょっと理不尽な文句を言われることに対して守らなきゃいけないとかっていうような、なんていうのかな、ちょっとこうギスギスした感じはやっぱりあるよね。
でまあそれこそだから昭和時代はもうちょっとおおらかやったんかもしれへんしね、その辺が。まあなんか子供たちとのそのコミュニケーションとか、子供とのその対話とかっていうのは、本来はやりがいもあるし楽しいはずやと思うんやけど、 そんなにやっぱり続かへん、やめていかはるっていうことについては根本的にちょっとね考えないとあかんよなって。いくら新しい人入ってもらってもさ、
なんかね、やっぱりそのなんて言ったらいいのかな、僕なんかも言っていいことと悪いことみたいなのがねちょっとよくわからないの、うん、はっきり言うと
大学でね、
あ、そうそう、例えば大学っていう立場とか、
うん、
教育者っていう立場とか、うん、いろんな立場がもう自分についちゃってるはずなんので、うん、言っていいことと悪いことが多分いっぱいあると思うんやけど、
うん、
それがちょっと僕の中のセンサーがちょっと壊れてて、
うん、
よくわからないのね。だから、うん、これ僕何でも正直に言っていいんですかっていうと、いや困るっていう感じがあるから、
うんうんうん、
僕はあんまり前に出さない方がいいと思いますよって今言ってるぐらいで、
なるほど、
そう、聞かれたらやっぱり正直に言っちゃうところはどうしてもあるっていうか、ちょっとね、その辺のなんていうかな、お勤めが長かった人は感覚がちゃんとあると思うんだけど、
なるほど、
僕はそういう感覚がちょっとあまりないから、ある意味自主規制中っていうか、
でもそれは私もそうそう、
そうだよね、
議員という立場での、自主規制はあるある、
あるでしょ
う、ここ、ラジオではほぼないけど
そう今ね、僕も今ラジオで素直に言っちゃってるけど、
やっぱこうその例えば SNS にしろ、そのあるかもね、自主規制してるとこあると思う
ね、
なんかこう普通にスッと書けてたことが、各方面に配慮するみたいなさ、それはあるかもしれん、
まあ立場っていうのはそういうね意味ではちょっと、なんていうのか、不自由になる部分はあるよね、
あるある、まあでもその1年目やからまだ、まあ2年目3年目ぐらいでどうまた変化はする、きっと丹下さんも
そうだね、
状況が分からへんからちょっと配慮しとこうみたいな、でこう全部見えてくると自由度は増すかなとは思っているけれど、まあ不思議ね肩書きってね、
そういうでもあっちゃん2期目ぐらいから爆発しそうやな、
まあみたいな感じやけど、4年あるからね一応普通に行くと、
いやいや、その次
も、ね、2期目っていうこと、2年目じゃなくて、
じゃなくて
もう2期目ってもうだいぶおばあさんになるからな、
そういえばね全然違う話やけど、友人の、金沢市議会でね、なんか昨日かな、なんかその要は全会一致でそのガザーからの、その即時停戦を求めるっていうのが可決したとか言って、すごいなんか、嬉しいニュースみたいな感じでこういう友達から知らせが入った、だからあそうか市議会とかそういうところでも、そういうことを、
意見書ね、
意見書出してそれでちゃんとその、過半数取れて 意見をまとめることっていうのはできるんやなっていう、
だから今日私はそれを、うん、あの声明文と声明っていうか、
うん、
去年ね、
うん、
あの一応こう提案して、
うん、
であのずっと回るのね、うん、まず議員さん方を回って、うん、ほな、まあこれはあの意見書よりもあの議会のあの声明文みたいにしてやった方がいいっていうことになって、あの議会の最初に議長が読み上げたんだよ、
うんうんうん、
あの方にの、まあ、訂正をね求めますっていうのは、まあ、でそれは記録には残っている、議会の記録には残っているけど、だけど何か効力があるかっていうとね、
うん、
あの残念ながら
とかさ、それ自体をが伝わってないよね、そういう意味ではね、京都市議会でそういうふうな動きがあったんやっていうこととか、ちゃんとこう全国でもうちょっと、例えば他の 市とかも連携して、あの そこはやっていこうとか、そういうふうになるといいのに ね、
まあ、あの地方議員の、ね、会っていうのがあって、
うん、
あのそれではあの いろいろ意見書要望書は上げてるんです、
うん、
あのこの辺野古のことも上げたし、うん、でそのたびに一応あの、まあ、それは私の SNS では書いてんやけど、
うん、
あの一生懸命書いたもんに限って読んでくれ
長いからかな、
長いねんな、
うーん、
まあまあだからそうそうそう、あのそのなんていうのかな、難しいね、その SNS っていう問題もあるし、だからつまり Facebook は例えばすごく似たような感性の持ち主ばっかりがあの集まってしまうっていうことも、ね、まあ、
インスタと Facebook で、まあ、あんまり X の方はやってないから、
うん、そう、僕もそうなんや、
うん、あのなんかこう中村くんがたまに X にあの私のこう、あのスタッフとしてね上げてくれてるけど、あんまりやってないもんでね、あのあれやけど、まあ、あの地方議員もあの集まってそういう議論をして一緒に要望あげたりっていうのは、
うん、
あの結構やってるんです、ね、まめにね、
お知らせがあった、
はい、
4月の20日と21日に、
はい、
あの翻訳家の伏見美沙夫さん京都に来てくれるんやけど、ちょっと私今手帳が手元になくて、
うん、
記憶によるとですよ、
はい、
4月の20日がお寺で、
うん、
美沙夫さんすごい面白いことやってて今、
うんうん、
4月の20日って何曜日？
ね、土曜日、
土曜日やね、
うんうん、
一人難民プロジェクトっていうのをやってて、
ほうほうほう、
というのも美沙夫さんの、
うん、
ご両親の住んでるお家が、
うん、
まあ両親しか住んでなくて部屋が空いている、
うん、
で、かたやその難民認定されていない人たちが、まあ、シェルターみたいなところに日本で暮らしているというか、そこに住まわされている、
うん、
で、その人をその難民支援活動っていうよりは、
うん、
誰でもいいからうちに住まないみたいな、
うん、
ホームステイみたいな感覚なんよ、
うん、
美沙夫さんは、
うん、
って言って声かけて、その難民支援をしてる、
うん、
あの人たちとつながって、
うん、
で誰かうちの両親と住んでくれる人いないかなって言って、
うん、
ただ一人の男の人が、
うん、
シェルター出てそっちに行ってもいいなら行きたいって言って、
うん、
でその両親とな、うん、美沙夫さんはそこにはいい日の別のとこ住んでるから、
うんうん、
両親とその外国人の男の人が3人で共同生活を始めたのよ、
ね、すごいよね、それ、
でそれの、
うん、
まあ美沙夫さんのご両親もかなり、
うん、
面白い人たち、
うん、
でその外国人の難民の人もすごい面白い人なんだって、
うん、で
最初はすごいぶつかったりもしたんだけれど、
うんうん、
むっちゃ今仲良くなって、かなりなんかその話が超面白いのよ、
う
ん、でその話をね、
うん、
そのやっぱりこうニュースばっかり見てたらさ、
うん、
自分にできることは何もないように思っちゃうし、
うん、
募金なのか、
うん、
なんか物資の支援なのかとか、
うん、
それぐらいしかもうでそういう署名をするとかさ、
ねね、
でも行くとかそういうことってなんか、
うん、
実感としてはさ、
うん、
なかなか持てないじゃん、
うんう
ん、だけどその美沙夫さんのやってることってすごい小さいこと、ただ一人の人と、
うんうんうん、
だけどその年のね、取った両親2人にしとくのも心配だけれども、
うん、
自分もしょっちゅうは行かれない、
うんうん、
誰かいてくれたら っていう発想だったりさ、うん、部屋が空いてるしどうせだったら、
うん、
そんなご飯代と電気代ぐらい、
うん、
全然うちで持つよみたいな、
なんか素晴らしい、なんかさ、みそうさんが昔なんか翻訳したはった面白い絵本があって、うん、家にいっぱいいろんな人が、あのどんどんどんどん増える、
ああ、うん、なんか僕の席取ったの誰、
あ、そうそう、なんかちょっと思い出す、
そうそうそう、
実践してるみたいなね、素敵やな。
でその話をね、一人難民プロジェクトの話を聞く会を20日
土曜日、
土曜日ね、で21日は
お寺で、
うん、20日はお寺で、
ものすごく聞きたいのにね、うん、私もこの日ねちょっと告知で言うとね、うん、4月20、21ってね、20日はあのリンネットっていう、うん、まあ、岸本さと子さんとか保坂さんとかが立ち上げた、うん、それこそそういう自治体議員のネットワークの集会みたいなのがあるの、うん、東京で、でそれで一応あの分科会で京都市会の話をするっていうので行って、で21日は杉並に三人棟っていう美味しいご飯屋さんがあるんですけど、うん、その三人棟の、 あのオーナーの水越さんっていう人はずっとこうデモとか商店街の会長とかしてて、うん、あの西荻のほんでこうデモ主催したりいろいろ面白いことしてる人で、さと子さんの、うん、まあ言うたら市民の、
うん、
まあ、
うん、
何応援団でもあるわけ、うん、でそこでなんかトークを猫マガジンでトークをさせてもらうんやけど、あのお願いしたのね、
うん、
でそしたらさメールが来て、あのトークの前にデモどうですかちょっと杉並でデモしてでその人たちとこうトークをする、まあその今度のあの猫マガジン4号はそうだったのか、あ、知らなかったよ議会っていうタイトルでやるので、まあ、対談して記事にしようと思ってんやけど、だからちょっと次、だからその日ちょうどかぶっちゃって残念なんですけれどね、
はい、
はい、というようなことで、
はい、
では皆さんまた来週、
また来週
ラジオクライ2